では、今日の御言葉は創世記の2章です。創世記の2章8節から17節までです。では創世記2の8からお読みします。神である主は東の方エデンに園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良いすべての木を生えさせた。園の中央には命の木、それから善悪の知識の木とを生えさせた。ちょっと飛ばしまして15節。神である主は人を取りエデンの園に置き、そこを耕させ、またそこを守らせた。神である主は人に命じて仰せられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。アメン。これは、有名なエデンの園における、出来事ですけれども、この、ここしばらくですね、今年に入ってから私たちは、2つの道のうちのどちらか、その2択を、学んできました。先週は4択のうちの、どの土地になるかということでしたけれども、今日はですね、その、うちの最も究極的な選択について見ていきたいと思います。すなわち今日見るその究極の選択というのは、命の木、あるいは善悪の知識の木、その2つに1つの選択です。私たちはですね、みんな神様によって作られました。そして神様によって、今この日本という国において、2013年の世界、皆さんの生きているこの横浜という土地に皆さん配置されております。あるいは、このメッセージを聞いている方一人一人がですね、それぞれの場所に使わされており、その、地、その家庭、その職場を皆さんは管理することが任されております。神さんはこのアダムとエヴァはエデンの園に住まわせて、そこを耕して守るようにと、その管理の仕事を託されました。同じように皆さん一人一人もですね、それぞれ、自ら耕して守り管理するべき領分というものがあります。主がですね、その場所をしっかりと耕すようにと、これはですね、人に与えた仕事ですね。堕落する前から主は人に仕事を与えておられます。私たちはなすべきこと、管理するべき領分というのがあり、そしてそれはですね、遠い国のものではないし、皆さんが守るべき人は一度も会ったことのないような、誰からかわからないような人でもありません。皆さんのそれは隣人であり、家族であり、妻であり、夫であり、友人知人であります。主が皆さん一人一人に置いてくださったその場所において、皆さんができること、主は皆さんにできないことを要求されるお方ではないし、耐えられないようなことを、やれって無理強いされるような方でもありません。主は皆さん一人一人にしっかりとやるべきこと、なすべきこと、また住むべき生活のステージというものを主は皆さんに送られました。そしてですね、この、エデンの園の中央に、園の中央にと旧説にありますね、そこに命の木と善悪の知識の木を、2つを生えさせられました。 私たちも私たちの生活の中心、生活ステージの中心にですね、2種類の木が置かれております。命の木、それとも善悪知識の木。人はですね、このエデンの園以来、必ずこの二者択一が迫られております。命の木を選ぶか、それとも善悪の判断を選ぶか、究極の二択です。人間の究極の二択というと、人はですね、勘違いしやすいのが善か悪かね、キリスト教は善で他は悪でしょみたいな、そういう、勘違いをしてるんですけども、しかし、人類のなすべき二択とは善か悪かではないんです。それは命か、それとも善悪判断かということです、ね、もしですね、究極に善なる人が現れたとして、その人がスーパーパワーを持ったとしますと、ね、ちょっと想像してみるに恐ろしいことが起こるんじゃないかと思われますね。戦争は何で起こるんですか。自分はこれが善だっていう、その善を貫き通す人と貫き通す人とがぶつかれば戦争が起きるんです。自分が善だというふうに主張する人がいっぱいいるから、だから人類争うことが起こるわけですね。そういうわけで、人間の下す善という判断、それは時に人を殺し、時に人を過ちに導き、ね、そういうふうになってしまいます。親が必ずしも人間的な知恵で必ずしも善で皆さん子供たちを教育するとは限りません。親ももし神様から離れていれば、ね、親としてはですね、もちろん善の判断基準に従って子供に良くなってほしいという判断において子供を育てるんですが、しかしそれが必ずしも子供が善なる人に育つかというとそうではないんですね。こういうわけで、人間の善悪、人間のことさらことに善というもの、これは非常に厄介なものであることがわかります。だから人間が選択するべきは、命を選択するか、それとも善悪判断を選択するか。そして善悪判断を選択するとどうなってしまうか、17節にもう一度読みますか。しかし善悪の知識の木からは取って食べてはならない。それを取って食べるその時、あなたは必ず死ぬ。ね、善悪知識の木、これを、取ってはならないと神様は命じられました。神様は善悪の知識の木から取って食べることを禁じられました。なぜなら、善悪を知ること、神様から離れた善悪判断をするということ、それはすなわち神のようになることを意味するからです。人はですね、この神のようになろうという誘惑によって善悪の実を取って食べました。3章の5節の方を見ますと、ここはですね、蛇がエヴァを欺く場面なんですけども、ちょっと4節から見しますか。3章4節から。そこで蛇は女に言った、あなた方は決して死にません、ね、ちなみにこれは善悪の汁身を取って食べても決して死にませんと、蛇は神様の言葉を完全否定しているところです。5節、あなた方はそれを食べるその時、あなた方の目が開け、あなた方が神のようになり、善悪を知るようになることを神は知っているのです、ね、神のようになるという誘惑ですね。で、事実神のようになるんです。続いて22節の方を見ますと、これはもう善悪知識の実を取って食べた後に神様が言われたことです。3章22節、神である主は仰せられた、 見よ、人は我々の一人のようになり、善悪を知るようになった、ね、人は我々の一人のようになりとありますね。神様は父子聖霊なる三位一体の神様、我々の一人のように善悪を知るようになったと。要するに人は確かに神のようになったんです。善悪知る知識の実を、神から独立して自分で善か悪かを判断して生きるようになってしまった、ね、神のように なってしまったわけです。この神のようになるということ、これが誘惑の本質です。サタンの本質は自分は神のようになろう、そういうふうにして地に投げ落とされてしまいました。イザヤの14章の14節、12節から15節のところ、これですね、サタンが、堕落した場面について書いてあるんですが、イザヤの14の12から15までをお読みします。暁の子、明けの明星よ、どうしてあなたは天から落ちたのか。国々を打ち破った者よ、どうしてあなたは地に切り倒されたのか。あなたは心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山に座ろう、密雲の頂に登り、伊藤高き方のようになろう。しかしあなたは黄泉に落とされ、穴の底に落とされる。この暁の子、明けの明星、これこそ堕落した天使長ルシファーのことです。そして彼はですね、私は天に昇ろう、神の星々のはるか上に、ね、私の座を設けよう、意図高き方のようになろう、このように神のようになろう、上に上り詰めよう、それで彼は地に投げ落とされてしまったんです。この神のようになるという誘惑、これがすなわち誘惑の本質であり、そして善悪を知識の木を食べること、それはすなわち神のようになるということです。神のようになろう、ね、世界史を習った人は、ね、自分のことを神と名乗る王様、皇帝、ね、ろくな王様いませんでしたね。なんか自分を神とする王様、大体人間が神のようになろうとすると良くないことが起こるわけです。今でもニューエイジという思想が、今流行っておりますけども、あれもですね、一人一人がそれぞれが神々なんだと、まあ、究極的に、それぞれが、独立して神のようになるというのが、まあ、その本質ですけれども、このように神のようになるということ、誠の神から離れて神のようになるということ、これが、誘惑の本質であり、善悪を知る知識の取って食べた究極の、慣れの果てであり、そして究極の慣れの果て、それは行き着くところは死です。投げ落とされることです。このアダムとエバが善悪の実を取って食べた時、一体何が起こったのか。創世記の3章の7節をお読みします。創世記の3の7、このようにして二人の目は開かれ、それで彼らは自分たちが裸であることを知った。そこで彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いを作ったね。善悪の実を食べた時、人が真っ先にしたことが、まず 目が開かれたことですね。真っ先に起こったことは目が開かれた。こうしてある意味ですね、人は神のようになりました。しかしその神のようになった彼らが真っ先に気づいたことね、それは自分は裸であったということです。確かに善悪の汁みを取って食べた時、神様から独立してあたかも自分が全能の神になったかのような錯覚を覚えたことでしょう。まだ幼い子供はですね、このような全能感があります。世の中の全てのことは自分のなんか空想の思った通りに動くと、信じきっており、まあ、そして、まあ、小さい子供たちは、どうも、人生生きていくと必ず自分の思い通りに、なろうとしない、自分も我を押し通そうとすると必ずなんかその反発で、自分もまた痛い目に遭うということを、まあ、徐々に経験を積み重ねていて、まあ、そうして人は成長して、で自分は全能者ではないということで、なんとか、まあ、周りと環境と折り合いをつけて生きていかなくてはならないということを、まあ、人と人との関係において学んでいくんですけども、しかしこのアダムとエヴァは、ね、まず最初に目が開かれた、そして、まあ、神のようになったと思ったら、ところが自分を見てみると裸で何も、ね、持たないものだったということを真っ先に気づきました。でそこで彼らは善悪判断を働かせます。何をするか、彼らはイチジクの葉をつづり合わせて自分たちの腰の覆いにしました。ね、恥ずかしいところを隠すということを取り繕いですね。彼らが真っ先に行ったのはそれでした。このように神様のようになって目が開かれた。でその開かれた目で周りの状況をじっと見、また周りの人間をじっと見て、そして善悪判断を下すこと、それがこの呪いの最も根本的な本質であり、そしてそのような目が開かれて、その目で判断して、目で善悪判断することは自らに死を招く、その最も根本原因だということを、まあ、ここから見ます。結局神様からですね、離れて神様との関わりが断たれた人間は、結局のところ裸なわけですね。神様は善悪の知識の木の実を取って食べるその時、あなた方は必ず死ぬと言われましたけれども、ね、取って食べた時どうも死んでいないみたいですね。一体神様は、ね、なんか親が子供を押し付ける時に、ね、これをあなたこのやつ食べちゃダメだよ、食べたらその時あなたは必ず死ぬよみたいな、なんかそういう大げさな、嘘で戒めようとしたんでしょうか。いいえ、神様が取って食べるその時必ず死ぬと言われたからには、必ず死んでしまったんです。この時一体何が死んでしまったのか。創世記の2章の7節に神様が人を作られた時のありさまが書いてあるんですが、2章の7節、その後神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生き物となった。神様が人を作られた時はですね、土地の塵、要するに土を、粘土をこねて、見てで、その手でこねて人を形作りました。そしてその花のところに命の息を、全能者の命を吹き込みました。この命の息、これは、風とも息とも訳せる言葉、まあ、ヘブライ語ではルアハと言うんですけども、そのルアハが吹き込まれた時、人はですね、生き物となりました。 生物となりました。つまり人はもともと全能者の命そのもの、全能者の息がですね吹き込まれて、そして全能者なる父なる神様に似たものとして作られ、神様と関わりを持って生きるようになり、そしてこの息、これは霊とも訳せます、人の霊、この霊において神様との交わりが保て、そして神様から全ての必要が満たされる、そういう生き方がこの時確立されたんですけれども、しかし人が善悪の実を取って食べた時、死んでしまったんです。このルッハが、この全能者の息が人の中から断たれてしまった。そういうわけで人はですね、生まれながらの人間は全能者なる父なる神様を知らずに生きております。この霊という領域は神様を知る感覚です。五感ってありますね。 目は見るための器官で、舌は味わうための器官、そういった器官があって、霊というのは神様を感知する器官です。この神様を知る器官が、もともと生まれながらにして人はですね、死んだ、その感覚が死んだ状態で生まれてしまったんです。なぜならその根本原因が、アダムとエバが善悪の知る知識の実を取って食べてしまって、その時にこの霊が、人の中から霊が死んでしまったからです。そういうわけで人間はですね、神様から離れ、神様を知らずに自分の実力で、自分のテレンテクラで生きていかなくてはならなくなってしまったわけです。人はですね、神様との関わりが断たれてしまった人は所詮裸なんです。弱いものです。罪深くて何もできないもの、やがて死ぬ塵に過ぎない存在なんです。で、そんな人間の自分の弱さとか裸を覆うために、イチジクの葉っぱで自分自身を取り繕って、恥ずかしいところを隠してという生き方が始まりました。そしてこのイチジクの葉っぱはですね、歴史を下るごとにどんどん進化していきます。このイチジクとの葉という自分を、取り繕う道具、神から離れて生きていくための便利な道具がやがて、それは武器となり兵器となっていきました。それは身を守るための城壁となり、壁となっていきました。また知識や学術体系といった、そうした、知的な発展も、このイチジクの葉っぱが由来で、神から離れたそういう人間のテレンテクラがどんどん進化していくんですね。ただしそれは所詮はイチジクの葉、イチジクの葉というのはね、やがて枯れてボロボロになるものです。人間の知識やテレンテクラも同じ、それらは人間の不完全さに対しては何の益にもなりません。そうした人間の積み立ててきた科学技術とかも、人間の罪に対して何の解決もありません。ここまで科学技術が発達した今も、どうですか、人類幸せでしょうかね。逆ですね、人間の罪のゆえに、その科学技術によって逆に人間が脅かされておりますね。そして死の恐怖のうちにあえいでおります。人間の作り出した技術とか、人間の考え出した命、イチジクの葉という取り繕い、それは死や罪に対して、人間の不完全さに対して何の力も効力もないわけです。この善悪を判断して生きるという生き方、神様から離れた善悪判断、その自分の身勝手な善悪判断、それは人々の間に争いを起こし、妬みや嫉妬を起こし、自己卑下を、自分はなんでこうなんだという、そういう思いも引き起こし、そうやって呪いのうちに生きていかなくてはなりません。何でも 間でも良いか悪いかと、そうやって神様から離れた善悪判断をする生き方こそ呪いの生き方です。ガラテヤ人への手紙の、3章を開きます。ガラテヤ書の3章の、まず9節から12節までをお読みします。ガラテヤ書3章の9節から。そういうわけで信仰による人々が信仰の人アブラハムと共に祝福を受けるのです。というのは立法の行いによる人々はすべて呪いのもとにあるからです。こう書いてあります。立法の書に書いてあるすべてのことを固く守って実行しなければ誰でも皆呪われる。ところが立法によって神の前に義と認められる者が誰もいないということは明らかです。義人は信仰によって生きるのだからです。しかし立法は信仰によるのではありません。立法を行う者はこの立法によって生きるのです。ね、ここに立法のことが書いてありますね。立法の下に立法の行いによる人々は全て呪いのもとにあると書いてあります。立法とは何が善で何が悪かということの集大成ですね。立法は、確かですね365のしてはならない、それから、236でしたかな、236の、しなさいと、そのするなしなさいの膨大な数から成り立っているのが立法ですけれども、この立法のしなさいするなのこの下で生きる人は呪いのもとにあるんです、ね、よく牧師に、ね、ディズニーランドに行くのはこれは罪でしょうかとか、あるいはこの映画を見てもいいんでしょうかいけないんでしょうか、まあ、そういうことをそういう質問をする、人はいるんですけども、そもそもこれをしていいのか悪いのかなっていうそういうことを悩み思い患って、そしてそうした善悪判断で生きる生き方そのものが呪いだと皆さん知ってください。このことしていいのかな悪いのかな、そういう善悪判断ね、それに惑わされて結局人は何もできなかったり、あ、やっぱしとけばよかった、ね、しても後悔、しなくても後悔、迷っていても後悔、そういう呪いの生き方の根本はこの善悪判断の生き方です。一体どうやったらそこから解放されるのでしょうね。それは信仰による人、イエス・キリストを信じる信仰によって生きる人が解放されるんです。13節以降、13節と14節にこう書いてあります。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。このことはアブラハムへの祝福がキリストイエスによって異邦人に及ぶためであり、その結果私たちが信仰によって約束の御霊を受けるためなのです。アメン、ね、善悪判断という呪いから解放されるコツ、それはキリストイエスを信じる信仰です。イエス様を信じる人、それはアブラハムの祝福に預かります、ね、アブラハムは信仰によって義とされましたね。ですから私たちもイエス様を信じる信仰によって義とされるんです。そしてその結果約束の御霊を受けると14節に書いてありますね。 約束の聖霊を受けるんです。ですからイエス様にあって命を得た人は聖霊に導かれて歩むんです。何が命であり何が死であるのか、それは聖イエス様を信じて新しく命が息吹かれた人、すなわち神のルアハ、それが人のうちに戻った人が、そのルアハ、神の息吹、神の命、それによって導かれて歩むようになるためです。ですから、ね、ディズニーランドに行っていいのか悪いのか、この映画見ていいのか悪いのか、それはイエス様にある皆さんはどうか皆さんのうちにいます御霊に聞いてください。御霊が皆さんにですね、その感覚としてこれはやっていい、これやっちゃいけない、そういう判断を都度皆さんに与えてくださいます。また聖霊に導かれる人はですね、聖霊が教えてくださる導きに従って歩みます。ヨハネの福音書の14章の26節にこう書いてあります。ヨハネの14の26、しかし助け主、すなわち父が私の名によってお使わしになる聖霊は、あなた方にすべてのことを教え、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいます、ね、助け主聖霊があなた方にすべてのことを教え、ね、また私があなた方に話したすべてのことを思い起こさせてくださいますと書いてありますね。ですから、もし皆さんが、ね、無人島に行くとします。大体のクリスチャンは無人島にもし行くとして ただ一つだけ持っていけるとしたら聖書言うんですけれども、もしその聖書さえ持っていけずに無人島に放り出されたとしても、聖霊に導かれる人は、ね、この聖霊が皆さんに全てのことを教えるんです。聖書がその場所にない、どうしよう、でもイエス様の命の息吹が皆さんのうちにとどまり、その命の息吹が皆さんに全てのことを教えて、何が御心であるかを教えてくださるんです。今私たちは善悪判断の木、それとも命の木を選ぶ、どちらを選ぶか、命の木を選ぶべきであり、そしてその命の木とは誠の食物であるイエス・キリストであることが分かりました。ね、イエス様は私は命のパンですとおっしゃいましたね。イエス様は誠の食物であると、聖餐式のたびに御言葉を読んでおります。そしてこれを食べる者は死ぬことがない、この命のパンを食べるならその人は死ぬことがなく永遠に生きるのですと、毎回聖餐式のたびにヨハネの福音書の方から御言葉を朗読しております。それにある通りイエス様をいただく人は命に預かるんです。その人は永遠に生きるんです。イエス様は木にかけられて呪われたものとなってくださいました。さっきのガラテヤの3の13に書いてありましたね。キリストは私たちのために呪われたものとなって私たちを律法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからですと、ね、木にかけられるものは呪われたものとなります。イエス様は木にかけられました、呪われたものとなってくださいました。そうやって呪いの木の下、すなわち善悪の知る知識の木のもとで喘いでいた私たちに命の道を開いてくださったんです。自らがその呪いの木にかけられることによってイエス様の方からですね、天を押し曲げて降りてこられて、そして私たちと共に住み、私たちにこの命の道を開いてくださったんです。何によってか、それはこの呪いの木に かけられることによってです。そして私たちがこのイエス様をいただくとき、命の実をいただくことになるんです。イエス様をいただくものは生きるんです。ですから私たちはこのイエス様が命をかけて開いてくださった命の道を歩むべきなんです。イエス様は十字架を追われて、そこで、自分自身の思いをすべて下ろしました。イエス様の生涯はすべて初めから終わりに至るまで自己主張することなく、ね、自分の善悪判断に生きることなく、すべて道の判断に委ねられました。イエス様は十字架上で、自分の善悪判断する生き方は十字架に貼り付けられました。イエス様は、ゲッセマネの園で祈られましたね。父よ、願うことならばこの杯を私から取り除けてください、ね、イエス様でさえ祈ったんです、願ったんです。でもイエス様はその後にこう祈りを付け加えました。しかし私の願うところでなく、あなたの御心のままにしてくださいと。私たちも自分自身の善悪判断を死に明け渡すのであれば、ね、私の願うところではなく、あなたの御心のままになさってくださいというのであれば、私たちも命を得るんです。自分自身を下ろすこと、それが十字架の経験です。そしてこの十字架の経験を経た人、イエス様に全てをお委ねした人は命を得るんです。今日のまとめですけれども、人の行くべき道には二通りの道が今日あると見ました。一つの道は善悪判断の道、もう一つの道は命の道です。善悪判断の道は自分が神となること、自分が神から離れて自分であれは良い、あれは悪いと、ね、そうやって、神のように目を見開いてですね、あなたは罪、あなたは善、ね、そこのあなたはあっちに行きなさいみたいな、そうやって神になったかのようにして隣人をじっと見て、そして神のように支配するという、支配したがるという、そういう、善悪判断は十字架に貼り付けるべきなんです。それはあくまで貫き通す先に待っているのはサタンと同じ道、すなわち死であり滅びであり呪いです。人は神のようになったと思っても、でも結局神のようになったと思った人は残らず死んでいきます。でも自分が神であることを、それを下ろして十字架に貼り付けて、そしてイエス様に全てを明け渡しお委ねするのであれば命を得ます。どうか皆さんは善悪判断という生き方ではなく、命の道に行き、イエス様という誠の命の木の実を食べていただいて、イエスキリストを信じる信仰によって永遠の命が与えられて、そして祝福の歩みを成していく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アメン。愛する主よ、今日私たちのうちに二通りの道があることを学びました。善悪の実、それは神から離れて生きる道、自分が神となって自分が判断し、自分が見て自分が支配する道、しかしその道はサタンの道であり、その行く先は呪いであり死であることを見ました。私たちに主よ、イエス様、あなたが命の道を開いてくださったことを感謝いたします。私たちが命の道に移るそのためには、イエス様を信じるということ、自分が 善悪判断を下す神という座を降りて、自分が神であるというその思いは十字架の上に釘付けにし、貼り付けにして投げ捨てて、イエス様に全てを両手放しで明け渡すことでした。どうか日々私たちは善悪判断の道は否み、イエス・キリストの命の道を選ぶ私たちでありますように。そうして日々祝福されて、日々命の道に歩んでいき、ゆくゆくはあなたの御国において永遠を生き、永遠にあなたと共なる生き方を享受する私たちでありますように。イエスよ、助けてください。今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。ではこれからですね、皆さん一人一人が主の御前に出て、そして主の御前に善悪判断の道を投げ捨てて命の道を歩む、その告白の祈りを皆さんそれぞれがなしてください。 命の螺旋へと入ること、主よ今一人一人のその尊い決断をあなたが豊かに祝福してください。どうか一人一人がそれぞれの思い、それぞれの正義、それぞれの善を、それをイエス・キリストの御前に投げて、イエス・キリストの命を、愛を、そしてもはやあれをしてよい、これをしてはダメ、そういった呪いの生き方から解き放たれて、命の自由のうちに入れられる皆さんでありますように。どうか一人一人の家庭において、仕事場において、それぞれの人間関係において、あなたの命を適用する皆さんでありますように。そうして精霊に導かれて、全てのことを、あなたの最善を、それぞれの仕事場において、家庭において、あなたの支配、あなたの御国を持ち込む皆さんでありますように。命の道にあって、命の実りを豊かに結ぶ皆さんでありますように、主イエスキリストの御名によって祝福してお祈りいたします。アーメン。ではご起立ください。最後に主の祈りをお祈りします。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく汝のものなればなり。アーメン。終わりに兄弟たち、喜びなさい。完全なものになりなさい。慰めを受けなさい。一つ心になりなさい。平和を保ちなさい。そうすれば愛と平和の神はあなた方と共にいてくださいます。聖なる口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。すべての聖なる者たちがあなた方によろしくと言っております。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが生徒たち一人一人のうちに、今も後もよよ限りなくありますように。アーメン。 引き続き祈りたい方はどうぞお残りください。